V トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。まあ、そんなことでね、ドキドキしながら行った大竹鍾乳洞の方も無事終わりまして、今度は先ほどのね、道を帰ってくるんですけども、また、砂利道で、またドキドキしながらね、今度はね、シールドも開けましてね、音楽も聴かずに行ったら同じですけども。いや、やっぱりね、一回通った道、で、なおかつ今度下りっていうことでね、まあ本当に気が楽だったんですけど。とはいえね、ずっとね、自分の中では、気抜くなよ、ということでね、緊張していたんですけども。まあそういうことで、無事、危なかった道も終わって、先ほどのね、道に戻りまして。今度はね、一番最初にね、看板に目が行ってしまいました。三つ号鍾乳洞。ね、せっかく看板を見つけたんですから、こっちも行かなきゃなっていう気になりまして。で、三つ号鍾乳洞。こちらね、林道入ってすぐなんて書いてあったんですよ。で、林道入るところにね、まあ交差点なんですけど、なぜかね、入道者専用駐車場なんてのがありまして。おかしいなぁ。っていう気になりますよね。先ほどね、言った大竹鍾乳洞すらね、そんなものはなかったわけですよ。その工場の敷地を通るという悪条件にもかかわらずね。しかもですね、その看板にはこの三つ号鍾乳洞はこの入道者専用駐車場から歩いて15分なんて書いてあってね、なんでかえね、15分ぐらいだったら別にここに駐車場なんか作んなくたっていいじゃんなんて思ったんですけども、入ってみたらびっくりですよ。これ大正解なんですね。なんて、言いますか。自動車用のね、スイッチバック施設がある、山道なんです。坂が急なのとね、道が狭くて、カーブが思うように作れなかったっていうことはあるんですけど。あ、そうそう。スイッチバックって言われてもピンとこないかもしれないですけども。よくね、これはね、鉄道で使っているんですけども。山を登っていくときにこう、傾斜が急だとカーブを作っていくのに大変じゃないですか。勾配を稼ぐんでね。で、一回ね、来た方向に平坦な土地を作っといて、バックして、このものまたそっちの逆の方へ登っていくっていうことで言うんですけども。ここの場合はね、まっすぐ行きまして、やっぱりバックで上がっていって、大駐車場があるっていうところっていうふうになってるんですけど。ねえ、この三つ号鍾乳洞、発見されたのが昭和45年という比較的新しいにもかかわらず、こういうスイッチバックのね、道も作んなきゃいけないということで、本当に山の中なんだなっていうのがわかりますけども。まあ今日はね、V ストということで、気持ちよく登っていったんですけども、やられました。大駐車場。ね。普通大駐車場って書いてあったら何台泊まれると思います？まあ少なくとも10台は泊まれると思うじゃないですか。やられましたよ。実際にはね、4台ぐらいしか泊まれません。しかもですよ、平坦な場所じゃないんですよ、ね、駐車場っていうのにね、道がね、要するに上り坂の行き止まりのところなんです。だからそこにね、路肩のところに駐車場のね、線を引いてるだけなんです。いやー、参りました。だって、こかすわけいかないじゃないですか。で、上り坂なんですよ。ねえ、Uターンしようにも。本当にね、もう本当泣きそうでした。必死になって Uターンしました。エンジン切ってね、まあ、エンジン切ってっていうのが正しいのかどうかわかんないんですけども。で、何回行き、やるだろう。休んだんだろう。バックしながらね、比較的急じゃないところ、まあ、上り坂なんですけども、比較的緩やかそうで幅の広いところでっていうことでね、もう大汗かいて U ターンして、まあ時間にさ、大した時間じゃないんでしょうけども、私の頭の中では20分も30分も格闘してたような気がします。で、まあなんとかね、そこ行き止まりのところで U ターンして、少しは平坦そうなって言ったらいいんですけども、坂がやや緩やかなところに、ローギアに入れて、駐車させていきました。で、この後、駐車場にね、V ストを置いて、階段を、この階段もね、20段ぐらい結構なある階段なんですけども、 今度は受付に行きます。こちら先ほどはね、もうキャンプ場も経営しているということがありまして、まあ、変な言い方ですけども受付ですよというようなところのお店なんですけども、ここ三つ子さんの方はね、まあ、そういう地域的不利っていうのもあるのかもしれませんけど、典型的な山荘のおばあちゃん家っていう感じのところでした。しかもね、留守番、やっぱりおばあちゃん一人でした。で、誰もいないんですよ。すみませんって言わないとね、出てこないんですけど。ちょっとおばあちゃんお耳が遠いようで、テレビの音量もかなり大きいんでね、かなり大きい声を出さないと、こちらも負けずに大きい声を出して。そうそう。あとね、驚いたっていうと、これ、ちょっと失礼なのかもしれないんですけど、私が、ちょっと帰る時だったんですけど、電話がかかってきたんですね。どうも前の日に来た人らしいんです。その電話の音が懐かしの黒電話の音でした。いやー、久しぶりにあのジリリリンっていうね、黒電話の音を聞いて、でそういうロケーションじゃないですか。本当子供の頃を思い出しましたね。子供の頃のおばあちゃんちってそんな感じです。ペプシコーラなんて書いてある看板もいっぱいありますけれども、本当にペプシコーラなんか売ってないんですけどもね。まあそんなことはどうでもいいや。でこちらも入道料、500円です。なんか決まってんですかね変な話ですけれども、全長は120メーターほどなんでね、さっきより短いんですけれども、まあその辺ちょっとがっかりなところもがっかりなんですけども、案内の看板やっぱり入りますとね、案内の看板こちらもあるんですが、こちらの方はね、看板の方は三つ子の勝ちです。三つ子のが見やすいですね。同じようにホラー穴館なんですけども、ホラー穴館って言うと変か、洞窟館ですけども、こっちはね、三つ子の方がたっぷりかな。中にはねはしごもありまして、えっちらおっちら登るようなんですけども、こちらの方の小乳洞の方は三つ子の方が大岳よりいいかなというような気がしました。まあ小乳洞の方はって言ってもね、俗に言う大きい鍾乳洞のようにこれがっていうわけではないんで、小さいもんですから、まあがっかり感はあるんですけども、でこれ、出口から120メーターね、なんとかいつらおちら腰が痛いようになるような格好をしながら出てきますと、奥の院というですね、正確に言うと奥の院天の岩戸なんて書いた看板があるんですよ。でね、よく読むと、ね、この鍾乳洞を発見する元になりました鍾乳石、ね、石がね露出してるっていうことで、岩の切れ間から見れるっていうことで、どれどれどれとまたここで、現場への山登りをしたんですけども、ありました。そうすると立派な鍾乳石、おなるほどこれかってね、これが山の中の岩の切れ目に、はあよく見つけたなーなんてね思いました。これがねその鍾乳石が下までつながっているんでしょうけども、あそうそう、これ入り口は1階なんです。で出口はね3階ぐらいの高さでした。だから結構な登ったんですけども、そういうよりもっと上に登るとこが奥の院天の岩戸なんですけどもね、見事な鍾乳石でしたね。はい。でその後さっきのおばあちゃん家へ戻るためにいい階段を降りていくんですけども、日当たりも良くてね、ちょうどお時間的にもちょうど良かったんで、まあ杉林しか見れませんけども、こちらの方でちょっとね、休憩ということで持参したコーヒーなどを飲んでね、まあポットに入れてったもんなんで、ちょっと若干ぬるくはなってましたけど、火つけられないですからね、さすがに人んちで、まあそこで、コーヒー沸かせて入れられたらもっとかっこよかったのかもしれないですけどもね、まあそこで、コーヒーを飲みながらちょっとお昼をということで、まあ誰もいませんからね、山肌でゆっくりしたんですけど、なかなか貴重なね、時間を過ごさせていただきました。ここ小さな鍾乳洞ですけどね、雰囲気はこちらの方がいいかな。受付も申し訳ないんですけど、大竹のお兄ちゃんの方が冷たかったしね、キャンプ場の話した時も初心者なんですけどっていう話して、どうですかねなんて話した時も冷たく言われましたし、こっちのね、おばあちゃんの方はね、まあ人が普段来ないっていうこともあるのかもしれませんけども、丁寧なっていうと変ですけど、まあアットホームな感じがしてね、こちらの方がおすすめなんですけども、やっぱり駐車場ね、大型バイクの方は ね、残念ですけど下の駐車場に止めた方が無難なんじゃないかななんて思います。小さな方なら大丈夫なんですけどもね、あそこでえちらおちら、まあ私は下手くそだからっていうのがあるんですけどもね、えどんなもんなんだろう。まあスイッチバックしたところのね、あそこに止めておけるって言えば止めておけるかもしれませんけどもね、え車で来た方の迷惑にもなっちゃうしね、そういうことから言うと本当あそこねもったいないような気がしますけども、かえってねそうやって、なんて言うんでしょう、開発されないのが魅力なのかもしれませんけども、で、こちらね大竹鍾乳洞と三つ子鍾乳洞のあるところなんですけども、こちらてっきりね私日の出町だと思っていたんですけども、あきる野市っていうところでございまして、あきる野ってあきるはひらがななんですけど、野はねのっぱらの野なんですけども、であきる野市陽沢という地区です。こちらのね皆さんに来てくださいねということでね小冊子を作っています。あきる野市陽沢地区ということでね、バスもね出てるんですよ、30分ほどでね、先ほど言いました武蔵塚市の駅前から30分ほどでバスで行けるっていうことで、紅葉の季節もね、なかなかいいですよというような地図も出てました。皆さんにぜひいらしてくださいなんていうようなことでね一生懸命やってらっしゃいます。行事もね1月2月3月といろいろなお祭りもあります。まあ、9月10月はなぜかないんですけど、11月にはね紅葉のライトアップだとかあるそうです。12月はなんとクリスマスイルミネーションまでやるそうですよ。へえ。もうね時期は過ぎちゃってますけど、なんと都内最大のホタルの里らしいです。へえ、これ知らなかったな。なんとホタルの幼虫の餌になるカワニナというものを川に増やしてできるだけ自然に近い形でホタルを増やす取り組みを5年以上続けてる。これね2014年の編集なんですけども、2年前の方なんです。その時点で5年前から続けてるってことは今も続けていれば7年ですよね。すごいな。こういうね小冊子も置いてあって皆さんに来てくださいよなんていうふうにやっています。そうそう、あの道路でもね気になったんですけど、トーマス・ブレークモア記念社団陽沢毛針専用釣り場でいいのかな、陽沢一のレジャースポットということで、シーズン中の3月から10月は都内近県から多くのフライフィッシャーが集う。開業は1955年、陽沢川の清流に惚れ込んだアメリカ人のトーマス・L・ブレークモアが自己資金で川を借り上げ魚を放流して釣り場を開いたということで。はあ、社団法人でやってるんだ。へえ、本当にこれ、川きれいなところなんですね。あら、まあ残念。実は、この日ね、私ね、病院をね、勘違いしてしまいましてね、速攻で帰ってきちゃったんですけども、これ大失敗でしたね。これから紅葉がね、始まる時期になりますんで、ちょっとね、今度、じっくりと行ってみたいなと思います。なかなかね、東京にもこういうところがあるんだなぁなんて改めてね、気づかせてくれたような気がします。ぜひね、Facebook の方もなんかやってるようで、陽沢が好きっていうことでね、なんか検索ができるようです。もしね、よろしければこちらの Facebook も見てあげてください。五日市ね、非常に、今までどうしても目がね、バイクっていうことから言うと青梅に向かっていたんですけども、これちょっと、五日市の方を、攻めてみようかなというような、まあ、攻めてみようかなっていうほど攻めちゃいないですが、ちょっとね、探求してみようかななんていうような気がしております。うちからですね1時間半ほどなんでね、まあおそらく千代梅街道がね混んでいても、まあ、2時間で着くだろうななんて気がしますんで、これ非番でもちょっとね、走りにはいいかな。あと温泉があるんですよね。温泉もありますんで、ちょっとこちらの方ね、これからいろいろ探索してみたいななんていうような気になりました。もし、お近くの方ね、よろしければぜひこちらの方行ってあげてください。そうそう、一つね言い忘れてたんですよ。そう、あのね、実は面白い看板を見つけまして、まあお店の名前なんですけどね、〇〇食料販売所っていう看板なんですよ。食料ですよ。 ね、今時食料っていうのもね、微妙じゃないですか。ね、普通なら食品とかね、書いてあるんですけど、食料販売所っていつの時代なんだよなんて思っちゃって、思わず写真撮っちゃったんですけどもね。あの、〇〇っていう時はね、人の名前があるの、お店の人の名前があるんで、勘違いなさらないでくださいね。〇〇って書いてあるわけじゃないですけど、そのお店の人の名前の食料販売所ですからね。販売店じゃなくて所なんですよ。今時ね、こんだけコンビニが流行ってるな、最中で。ちょっとね、シャッターが閉まってたんで、どんなものが売ってるのかわからなかったんですけども、ぜひね、次回行った時には、お店の方ね、開店しててもらって、こんなお店なんだな、なんていうのも、分かったらこちらの方で紹介したいと思います。さて、第41回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。まあこんな感じのね、番組でございます。励ましやらね、少しだけの司会などのいろいろなメールをお待ちしております。本当今回のね、人事異動で、番組の方ね続けていけられるってすごく不安だったんですけども、まあまだまだね、仕事の方がよく分かってないんで、もしかしたら突然お休みするかもしれませんけども、あのその時は黒学も冷や汗かいて、やってるんだなと思って同情していただければと思いますけども、メールの方のアドレスですが、こちら vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。vtok ラジオのね、ブログの方にもアドレスを記載させていただいております。メールフォームもね、付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用いただければと思います。ではね、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第41回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。